当に自分の命を良く守るならば、私はあなたを祝福して永久に幸せを与えよう。その代わりもしそれに背くならば、もうあなた方は絶対に許さない、そういうその神です。それはもう非常にこの神の性格というのは、まあハワイ・ハワイさんやなんかの、まあ、分類でいけば非常に父なる不正的な神だ。まあまあ、しかし全体にから言って大体まあ親父っていうのはそう、今のお父さんっていうのはどうです、我々の親ぐらい、明治の親父っていうのは大体そう、言うことを聞けば非常にいいけど、言うことを聞かないと、もう、こらっていうわけでしょ。で、言うことを聞くやつは可愛い、言うことを聞かないやつはもういない、もうそういうふうな感じです。だけど、母性っていうのは、どっちかといえば、もう平等に膝の上に乗せて、で、ダメなやつも、ダメなやつなりに、可愛がるって言いますかね。まあ、もしそれを母性って言い、ついで、言うことを聞くやつは甲斐があるけど、言うことを聞かないやつはぶったたくというのを不正的であるとするならば、それはユダヤ教の神が極めて不正的であるのに対して、イエスの説いた神というのは極めて母性的だと言って言えるお話。それはあの後で新約聖書を読んでいけば分かりますけれども、
そういうことは言います。
でどっちがいいとかってことは分かりません、それは分かりませんが、ただ違うってことは確かに言える、非常に怖い神ですね。でその代わりは何て言いますか、ちょっと今そのちゃんと言うことを聞いてやってれば本当に可愛がられ祝福されるという安全感があるわけじゃないですか。だからイスラエル行くとこれだけ細かいでしょ、いちいちで安息日になると止まっちゃうし、あれを食べてはいけないとか、こうしなきゃいけないとか、一日三度お祈りしろとかも大変でしょ、海峡なんかがここやったとにかく大変ですよね。でそのやってると息苦しくないかというわけですね。我々は今なんか息苦しくなるような気がして聞くと、そうするとそんなことはないと、本当にそれをその守ってるという、守っているということが神の祝福の中にあるという喜びと安心感を与えるわけだから、それは問題ないと。でそう考えてみるとそうかなと思わないこともないんだけども、まあともかくとても大変だという感じは、まあ、いたします。海峡まで行くとお酒も飲めませんからなんか大変だと思いますが、ちょっとこれがモーセですね。で今1250年くらいようやっと断立しまして、そして40年こうさまよいまして、そしてこのパレスチナに入ります。その時総大将だったのはヨシュアと言いまして、このデモ団からですね、このヨシュア系列を下りまして、そしてエリコという町、そのエリコの町に侵入いたします。エリコという町は現在行きますと旧約のエリコと新約のエリコに分かれていますけれども、これあの世界最古の町だというふうに言われています。紀元前8000年の町の跡が発掘されて、出てきた町であります。でなぜそのことが分かったかというと、旧約学者が大体そのまあ旧約聖書を読んでみると分かりますから、歴史書といってもですね、その今私たちが言ってるようにその客観的に何か一時細かく書いてあるわけじゃなくて、歴史が核になって一つの歴史物語みたいになってるんですね。だからこれ読みますと、ヨシアの国に連れて行くで城壁の周りを7回回ってラッパ吹いたんですね。城壁がガッと崩れたって書いてある。なんじゃあちょっとあれだと、しかし本当にエリコに入ったんだろうかというのが、まあ学者たちの関心ですね。だからセスターが起こったんですよ。たら確かにその紀元前1200年頃にすごいこう焼けただれた粘土が、あのいわゆる日焼きレンガですね、焼けただれた日焼きレンガがずっと出てきたんで、あこれはやっぱり新しいと、まあそういうことになって、しかし何だか見たらまだ下の方に何かたくさんあるそうだ、どんどんどんどん掘ってきたら、そしたら紀元前8000年まで来たということですね。でそういうまあ古い町でありますけれども、まあ、このエリコに入った。
その後は何であるかといえば、結局ユダヤ民族というのはここに住んでる人から見ますと、ここに住んでる人から見ますと今の状況じゃありませんけども、もうずっと昔にエジプトに行った連中がですね、どこの子帰ってきて、もともとここが降りた、それでですね、はい、ここ当然ここに住んでたカナンという戦争になるんですね。でそれをこうやっつけまして、でだんだんだんだんこのユダヤ人が定着してくるわけですね。
これが、まあ、獅子時代と、で
まあ、あのこれは四式という本に出てますが、だいたい1200年、紀元前1200年頃から1050年ぐらいまでの150年間、
四式時代
だ
いたい1200年ぐらいからですね、
これは四式という人物、
まあ、これは裁判官という意味なんですけれども、その時ユダヤ人たちはね、王様というのがいない、中央集権ではないんですね。で12の部族がありまして、そのヤコブの子供のご先祖でした。その12部族というのは同盟を結んでいるんですね。アンピクチオニーといいますか、12部族同盟、それで一人の王様がいるんじゃなくて、それがこう同盟を結んでやっていますので、
ここにいるカナン人、特にその海岸の方を占めているペリシテ人ですね、
これが非常に強くてなかなかやっつけられないんです。その時にこう天才的な人物が何人か出てきては、そのユダヤ人たちを引き連れて、そして奇跡的な勝利を収める。その天才的な人物たちを一応獅子というんですね。でこれにはあの、まあ、有名なデボラという女性であります。でこれはまああのまあそうですね、旧約のジャンダッバみたいな人です。で
女性ですけれども、もう非常にやられそうになって、ユダヤ人たちに連れてきて、エスドラエロという部屋で、フィリシテ人の軍隊を全にやっつけるんです、ね。デボラの歌というのを言っていますけれどもね。
だからまあこういう女性のデボラという人だとか、それからあのサムソンという人物の引きになったとこ、毛が神の力みたいな、それ剃られるとですね、力がなくなっちゃうというんで、なんでこんな強いんだろうって言って、まあ、女を派遣してはこのサムソンをダマからかして、なんかその秘密を知ろうとするんですけど、なかなか喋らない。そのうちなんか酔っ払ってその寝てる時にその 女についに秘密を明かして、で頭剃られちゃって力なくなって驚いたって、そして、なんていうかこうロバの代わりに石臼かなんか引かされるって言って、またそのうちだんだん毛がまた生えてきてですね、で目はもちろんえぐられてないんですけども、また怪我できて、それものすごい力を出してですね、でペリステージの呼吸を自分の力で尽くして自分の息子で死んじゃうという、まあサムソン、闘技者サムソンという、私はこのサムソンというのは頭の毛というのは非常にあれで、なぜかと申しますと、高等学校の試験ではなかったので、大学は大学試験出たんですよ。で何が何だかさっぱり分かって、何がこれ頭の毛とか、何がこれ関係がある、聞いたけどみんなどうも分かんないって言って、先生に聞いたら、それは旧約聖書だ、旧約聖書なんてなところ全然関係もないし、分からないな、無理もないと思ったんですけど、それからサムソンという名前は忘れたことがないんです。でそのまあそういったような人物ですな、そういう特別なその何ていうかカリスマとか才能を持ったのがパッと飛び出してきては、まあ向こうのやつをやっつけていたんです。しかしだんだんね、やっぱりね、これはやっぱり王様みたいなのが一人いて、そしてそれを命令一家ね、団結してやらなくちゃとってもかなわねえということになったんですよ。ところがユダヤ人たちは本来王様というのは神ヤーベしかいないんで、神ヤーベ以外に王様がいるってことはそれはない、目覚められない、我々の王様は神だからっていう、そういうずっとこう観念があったので、どうしてもそれに対して反対する意見があって、賛成と反対がこういうふうに、まあだからその反対している方はですね、王様に反対している方はもう何となく信仰の賛成している方は、そんなこと言ったってとにかくペリシテ人も相手に王様もいなくてですね、なんかこういちいち会議を開いちゃったんじゃとてもダメだと、号令一家やらなければダメだということになってきて、
それでサウロという人物とどんどん王様に引っ越すんですね。
でまあしかしそういう反対派がまだありましたから、これはサムエル記という歴史の旧約聖書の方に出てくるんですけれども、でまあ結局まあペリシテ人と戦って壮絶な戦死を遂げるわけなんですけれどもね、まあその辺もあれで、でベテシャンという城壁にさらされるわけなんです、サウロは。ところがまああの
サウロのですね、家来にダビデという、これはアブラハム、
モーセと、なんで ダビデという名前はこれは重要であります。で
これは最初ベツレヘムと呼ばれているですね、このイスラエル、エルサレムの南ですね、10キロくらいのところです。
ベツレヘムという、このベツレヘムというところで彼は羊飼いをしていたんです。
でその羊飼いをしていたんですけれども、それに認められまして、サウロという王様の、家来になります。
ところがこの人は文武両道、ものすごい詩も書けばそれで戦いもやるという人物、天才的な人物で、みるみる特に旧約聖書によると女性のもう人気をわーっと獲得するわけです。でサウロが何だろうか思ってなくなっていますね。でみんなサウロは1000人を殺すけど、ダビデは万人を殺すなというもんで、サウロはだんだんおみそになくなって、ダビデを殺そうとするわけです。ところがこのサウロの息子はヨナタンといいまして、これがダビデの親友なので、親父がお前を殺そうとしてるから逃げたらいいというふうに言うんですね。で従者を何人か連れて夜命からからダビデが逃げ出すということだったんです。でダビデは不思議な人、そして相手方ですね、まさに敵ペリシテ人の陣営にいるわけですよね。でもちろんそのペリシテ人の味方をするというつもりではないんですけれども、ここで敵情を探るわけです。でサウロの死んだ後ダビデが出てきまして、そしてダビデがこれが初めてのですね、ダビデが本当にそのユダヤの統一を、これがダビデ王冠。でこれも非常に重要であるというのはですね、どういった意味で重要であるかと申しますと、これが先ほどのアブラハムやモーゼの契約となっているダビデに対して神の契約なんです。でそれは必ずそのあなたのダビデ家の王系ですか、ダビデの王系は永久に続くというその約束をそのいたします。でそれが、ダビデ王朝が選ばれていまして、サムエル記の下7の5から16、
サムエル記というのは上下ありますけれども、サムエル記の下のですね、ちょっと17の5から16、これがダビデ王朝が選ばれたんですけども、
どうしてそんなことがですね重要かといいますと、そこから必ず救い主メシアですね、メシアキリストは必ずダビデ家の血筋から出るというその信仰がユダヤ人の中に生まれてくるわけです。そしてそのメシア救い主キリストというのは当然ですから大のダビデである、すなわち政治的な救い主です。だからそういう意味の政治的なダビデがちょうどペリシテ人やカナン人をやっつけて統一したように、その子孫からは必ず救い主キリストが出て、そしてユダヤ王国というものを建設する、これがユダヤ人の夢だったんですね。そういう全員がそういう夢を持っている中にイエスが登場してくる。ですからイエスが救い主であるキリストだということは、弟子たちも含めて当時の人たちにとっては第二のダビデであるんです。
そして学者たちによれば、ですからイエスはベトレヘムに生まれなければならない、
キリストですか、
キリストであることはベトレヘム、ベトレヘムというのはダビデなんです。ですからイエスの誕生物語というのは、これはイエスがまさに救い主であるという信仰を告白した一つの物語で、歴史的事実ではないだろうというのが多いとは思いませんか。でそれはですから逆にむしろイエスはナザレで生まれてナザレでやった人間だと考える方が知っているであろうというふうに思います。ただあくまでもそれは一つの推測でありますから、別に決して生まれなかったので証明があるわけではないわけで、そうかもしれませんけれども、ただベトレヘムというのはあくまでもダビデの町でありました。そして救い主キリストは必ずダビデから出る、これはもう本当に信仰でありました。でユダヤ人たちにイエスがキリストメシアであるということを納得させるためには、まず実はベトレヘムで生まれていなければならないということになります。でこれがダビデ持っているですね、一つの
ですからイエスがまあ死の前にエルサレムに入るときもですね、ダビデの子にござんな断罪と言ってみんな迎えろ、これはダビデの子孫であるメシアです。でその次がダビデ王国、その後がこれはまあちょっと有名なソロン、今のように有名なソロン、この時にまあユダヤ王国は一番の権力を発揮いたします。これが大体962年からソロモンの人がビフォークライスト962年から922年、これがソロモン王朝、ソロモンのまあです。まあ、ダビデなんかも、まあ、旧約聖書面白いとか、ダビデって本当に優れた王様で、今もですね、イスラエルにはダビデの墓と、帽子をかぶらないと入れないんですよ。あれが非常に面白いんで、日本人だったら、そうですよ、切ったら、大体人は前と帽子を取るっていうのが我々の習慣なんですから、入っていて、パッと帽子を取ると、バーッと来られるんですね。それ、かぶらなきゃいけないんですね。やっぱり文化っていうのは不思議なんだけど、かぶる。だけどそういつももう誰かを参りして線香が絶えたこともないという感じですね。今でもダビデという人物は結局非常に、まあ、ひどいことをしているとは書いてありましてね、まあ、ソロモン のお母さんというのはですね、これはあのベテシバという人なんですけれども、このある日ですね、こう書いてあるんですが、その彼が、ね、屋上をですね、散歩してるとですね、下の方の家に綺麗な女が水浴してるのが見える。でダビデ、よし、あの女がいいと、あれ呼んでこいと、こういうわけなんですね。でその人はウリアという人の妻で、ヨテシバというんですよ。だけどその人はもちろん主人がいますからね、なかなかその同意しないわけです。同意しないんだけど、まあ無理やりですね、とにかく一緒に寝てしまう。そうすると、それが妊娠するわけです。で、とうとう子供ができてしまいましたという約束が自分がダビデ。でダビデはそれお前そ主人は何て言うんだって、ウリアどこにいるんだって、どこの先生にいる、でじゃあそれ呼んでこいと、で先生からウリアを呼び戻すわけですね。でウリアっていうのはものすごく忠実な人で、王様から呼び戻されたっていうのでもう感謝感激してやってくれる。でお前はご苦労さんだよ、うちでしっかり休んで飲んだり食ったりしろってわけなんですけど、いや友達が一生懸命戦ってそんなことはできませんって言って床に寝たりするくらい忠実な人間なんですね。でこれを何とかしなきゃいけないって、それで今度別な将軍にです手紙を書くわけなんです。そうするとそのウリアというのはもう感激してまたその手紙を持ってきます。その手紙の中に何て書いてあるかというと、こいつは一番戦線の激しいところでなるべく節目のところに出せと書いてあります。でそこでウリアが死んじゃうわけです。戦死するわけ当然。それで戦死したら仕方がない、バテシバ毎日泣いてるわけですけれども、とうとう主人死んだとしょうがないから、でまあソロモンがあじゃないダビデがママっていうので、結局ダビデのところにまあ入るわけだろうし、で生まれた子供がソロモンだから、この辺もですね、王朝にはだいぶ、まあ、天皇だとまだ聞いたことはしませんけど、まあ、とにかくそういうようなところで、そういうのは契約聖書に書いてあるんですね。でもこのダビデは、でもそのダビデにある預言者が来ましたね、やるんですよ。で、それが面白いです。まあ、例えでもってね、説明しまして、まあ、ダビデに説明して、まあ、ダビデも悪かったというわけなんですが、まあ余談をやってると分かりませんので、このソロモンで、このソロモンの922年にですね、そのソロモンの息子とですね、それからソロモンの部下であったエラベアムで、エラベアムなんですけども、その2人が争いまして、そしてついにヤラベアムとレハベアムという、レハベアムの方が何だか下かみそうですが、レハベアムの方がソロモンの子です、ヤラベアムという方が部下です。でこれが戦っていわゆる王国が2つに分裂するわけですね。で北王国をイスラエルと言いまして、南王国をユダと、イスラエルとユダに分裂します。で分裂すると当然勢いが弱くなるわけです。そしてこちらの方にアッシリアというですね、強烈なあの国が起こってきます。でアッシリアがですね、アッシリアの王がチグラトピレゼルという王なんです。チグラトピレゼルというのが王になったときに大軍を引き連れて、このシリアからパレスチナに攻め込んできます。で732年にまずダマスコを陥落させまして、そしてガリラヤの方に攻めてきます。でガリラヤをこう征服したところで、今度その彼が死にまして、その次息子の息子じゃないですか、
その後次のサルモン2世という人が今度紀元前722年にもう一度攻め込んで参りまして、今度はこのサマリアというところを陥落させます。でこの大体地方はユダヤ、サマリア、ガリラヤという3つの地方に分かれているわけですが、そのアッシリア帝国サルモン2世はサマリアまで陥落させまして、そしてついに首都エルサレムを囲むわけです。
だけれどもなぜか分かりません、その旧約聖書によると神の使いがですね、その敵の陣営を打ってみんなたくさん死んだから引き上げると書いてあるんですけども、
まあ、ユダヤ教の信仰的表現にすればそういうことになるんですが、なぜか分からない、歴史的にはなぜか分からないんですね、エルサレムを囲んでいたそのシリアの軍隊がある突然引き上げる。
でそれは何か分かりません、ペストが流行ったとか、あるいは本国に何か非常な異常事態があったんじゃないかとか言われてますけども、とにかくまあ引き上げて、そしてエルサレムはすなわち北王国イスラエルは完全になくなってしまいまして、南王国ユダだけが残るということになります。722年以降、そして今度そのアッシリアがですね、
バビロニア帝国に滅ぼされます。
そうすると今度その新バビロニア帝国の王様でありましたナブコドノゾールというナブコドノゾールという王様が今度は大軍を引き連れて今度ユダに攻め込む。でついに586年エルサレムが陥落します。そしてユダヤのこのユダの知識人たちは全員バビロン、首都バビロンに連れて行かれます。でこれをバビロン捕囚と言います。ただこれは非常にちょっとイエスの新約聖書理解の上で重要なところなんですが、
先ほど言いましたこの722年にですね、このサルモン2世という王様がですね、サルモン2世という王様がサマリアを落とした時に、ここのユダヤ人たちのほとんど全員を連れ出しまして、で広大なシリア帝国の中にばらまいたわけです。でこのですからこのイスラエルの人たちというのはそれから歴史的にどこ行っちまったかも全然わからないです。でそのアッシリアのこの帝国の違う異民族をこのサマリアに移して住まわせたんですね。サマリアに。そうここに残っておりました非常に、まあ、底辺の人たち、底辺の人たちとそれから移住してきた異民族との間にできた混血の人たちをサマリア人と呼ぶ。でこれがちょっと覚えてる。これがイエスの行動の時、非常にサマリア人というのがよく出てきます。でこれはですから混血時でありまして、そしてユダヤ人たちが常に本当の神を知らないバカ者であるというふうに言ってバカにしていた人たちです。すなわち、まあ、これはこの次言えますけれども、常に差別されていた 売春兵なんかとは種類が違いますけれども、このサマリア人というのは常にユダヤ人からはバカにされ差別されていた人たちでありました。でその歴史的理由がここにあります。でところがそのバビロニアというのはもう少し紳士の国でありましたから、アッシリア帝国みたいに何だか知らないけどどこかばらまいてですね、歴史から消してしまうというようなことはしないで、全員こう考えてこうバビロンに移したんです。でバビロンの都である程度の自由を与えて商売をさせたり、あるいは役所に勤めさせたりしていたんです。でこれ586年から538年までこの約50年間をバビロンを捕囚時代と言います。でまあユダヤ人たちは故郷パレスチナに帰りたいという思いを持ちながら、その50年の間そこで暮らしておりました。でただ私はこれもちょっと余談ですが、私はこの50年の経験というものがユダヤ人に与えたものとはものすごく大きなものであって、この50年の捕囚時代があったからこそユダヤ人たちは、先申しますけれども紀元70年に祖国を失ってから1948年まで国を失っていながら、しかもユダヤ人のアイデンティティを守ることができたんです。これはもう歴史的奇跡であります。国がなくてそれだけの間民族がですね、アイデンティティを持つということはもう考えられない。普通は国がなくなれば民族がなくなります。しかしユダヤ人たちアイデンティティを守れた。それはどうしてかと申しますと、このバビロン捕囚の時代にバビロンというバビロニア帝国の首都バビロンというのはですね、それこそイシュタール門から始めて空中庭園とかものすごい豪華な文化を誇ってたんです。でそこにユダヤ人たちが連れて行かれた時に
かなりたくさんの人たちはヤーベ信仰を失って、そしてそのバビロニアの方の宗教に向いていってしまったんです。
でその後じゃあどうしたら一体高い文化の中に本当の少数のユダヤ人が高い文化と異民族の中に入った時にどうしたらヤーベ信仰というものを守り抜くことができるか、これがユダヤ人たちの課題であるんです。それで538年にペルシャの王のキュロスがですね、バビロニア帝国を破った時にそのペルシャ王のキュロスがね、ユダヤ人たちに向かってお前ら帰っていいと、
まあ本当に気の毒だな、バビロニアはそう言ったけども俺は許してやる、お前ら帰る、で彼らはこの故郷パレスチナに帰ってきました。
で一番最初にやったことが神殿の復興でした。
で神殿というのはちょっと言い忘れましたけど、ソロモンがですねエルサレムに広大な神殿を建てたんです。それにもいろいろ議論反対があったんですが、ソロモンはとにかく神殿を建てました。
その時バビロニアの南部どの道路軍によって神殿は全部焼かれちゃったんです。
ですから今度帰ってきた時に一番初めにやったことも神殿の再興でありまして、ビフォークライスト515年から貧しいながらとにかく神殿を建てました。
第二神殿と申します。でまあともかく神殿を建てて、そしてですね城壁はまだ全然できていませんし、でネヘミヤという人物が城壁をその後で完成させます。それが1445年ですよ。そしてその次が大切なんです。
その次エズラというですね、エズラという祭司がですね、これはユダヤ教の祭司なんですが、これが新しいですね王権といいますか、新しい基礎というのは新しいと言いますかね、この先ほど言いましたそのこれではですね、いつそういうバビロン捕囚みたいな時が来るかもしれません。そうするとですね、今何とかしておかなければヤーベ信仰というものはそういうふうにですね、多民族のしかも高度な文化の中に入った時になくなってしまうんじゃないか、じゃあどうやってヤーベ信仰というものを守ったらいいだろうか、それでエズラですね、そこで改革を行うわけですね。エズラの法典というか宗教改革というか、まず何をやったかといったらですね、外国人の奥さんを持ってるやつはみんな追い出せ、それでは始まった。すなわち外国人の奥さんをもらうから、そこで何か他の辺の信仰が入ってきて信仰が選ばない。まず外国人と結婚したような、すでに結婚した人はそれを抜けばいけない。そしてですね、まず教育が大切である。だから
とにかくユダヤ人の家族が家族以上いるとかも全部街道を作る。
そしてその街道にはですね、男の子は5つになったら必ずそこに行ってヘブライ語を勉強させる。そして旧約聖書先にしたモーセ五書はどんな男性でも必ず読めるようにする。そして土曜日には必ず街道に行って、安息日には街道に行ってお祈りをしてモーセ五書を読む、そういうことを決めてたんですね。
それまでは街道ってなかった、イエザヤの神殿が一つあるだけです。この辺のなんかですね、宗教的にも教育でありますね。で聖書も読めないですよ、
そのようなためだということで、そういうことで非常に徹底させたんです。これは、まあ、我々は普通後期ユダヤ教と呼んでますけど、まあ、イエスの時代のユダヤ教というのはいわゆるこのイエスの教改革によってなった、そういうユダヤ教でありました。で、まあ、そのペルシャの支配下にあったんです。今度そのペルシャがご存知のようにアレキサンダーにやられます。でアレキサンダーがエルサレムを占領したというよりもほとんど無抵抗にただ通ったわけですが、もう初めからギブアップしました。現在333年アレキサンダーがまあエルサレムを、
彼はまあイソスの戦いでダビデ3世を追いまして、それからなんかそれからエジプトまで行きました。それから戻ってそしてダビデを追跡しました。そしてイラン・イラクまでの大帝国を作りました。
これはとても申しますように、アレキサンダーの存在というのはキリスト教成立には非常に重要な意味を持っています。それはこの前の新約聖書の時に申しましたように、このアレキサンダーが本当にギリシャ文化に傾倒して、そしてもうこの中近東一帯にギリシャ語を普及させた方です。でこのギリシャ文化とその土着の文化が分かれ合ったのがヘレニズムだと言います。ですから 旧約聖書もそのために、先ほど一生懸命エズラがやりましたけれども、
そのエジプトとかですね、このパレスチナはともかくパレスチナ以外の土地に住んでいるユダヤ人たちは
やっぱり街道に行くわけなんですけれども、どうしても我々の英語みたいなもんで喋ってるのはギリシャ語です。でその街道に行ってですね、5つぐらいからヘブライ語を勉強してもですね、サボってるやつもいるし、もう分からなくなってきて、だんだんだんだん法則語書も読めない、ヘブライ語で読めないというような人間が出てきてしまうとですね、そこでやむを得ず、このやっぱりキリスト教の聖地非常に大切なんですが、やむを得ず旧約聖書をギリシャ語に翻訳したんですね。これが現在3世紀225年からセプタグリ70人訳を作られております。これは旧約聖書のギリシャ語です。セプタジーニ。これはもう、でも私はパウロの今度本を書くときに、あれしたんですけれども、私はずっとなんとなく話したときは、言語というものがですね、やっぱり人間の思考を決定するものなんだ。風土ももちろん大きいと思うんですが、何といっても言語ではないだろうかというふうに思っています。そうすると
このパレスチナ以外のユダヤ人たちは、そのアレキサンダー以後みんなギリシャ語をもう母なる言葉として喋るようになってしまっていたわけですね。パウロがまさしくそうです。だからギリシャ語を喋るということは、やっぱりそれは基本的にそのギリシャ語的な発想というかね、それを身につけてしまうということであるというふうに思います。
で、アレキサンダーの死後、まあトレマイオスとセレブスという2人の将軍が、セレブスのシリア、トレマイオスがエジプトを支配するんですが、初めはトレマイオスの方がここを治めているんですが、そのうちシリアの地盤が強くなって、セレブス王朝というのはこのイスラエルを支配するようになります。そしてこれが紀元前2世紀の初め頃、ユダヤ人の割礼とか豚を食べてはいけないとか、そういうことは誠に野蛮なことである。でこういう野蛮人をもっと統一しなければいけない、統一するのにはギリシャ文化を教えなきゃいけないって言って、アンチョーコスエピファネスで教えるという名前のあるんです。アンチョーコスエピファネス音声が強引にユダヤ人たちに対して割礼の禁止を、それからギリシャの神々に豚を捧げることを強要します。で彼らはそれを死をもって抵抗する。それでまあ何千人かの殉教者が初めてユダヤ文明の中で生まれます。でその時に、ついにマッタティアスという一人のユダヤ教の祭司が、やっぱりその豚を捧げようとした同胞と、それからそのシリアの高官を切って山に逃げ込むんです。でここからゲリラ戦が始まりまして、ようやくそのゲリラ戦に成功いたしまして、で紀元前165年、リボクライスで165年に神殿からシリアの軍隊を追い出しまして、そして今一度独立に成功いたします。これは本当に長い、今まで話してまいりました、長い間ほとんど特にソロモンの死後は常に大国の植民地支配下にあったみたいな国がやっと一時期独立したというです。しかしこれもマタゾロ兄弟の間でまた反目がありまして、そしてついに強かったローマに助けを求めます。でローマはこれをいいことにして、ついに64年、将軍ポンペウスがエルサレムに入城いたします。そして今一度イスラエルはローマ帝国の植民地となります。でヘロデという王様が、まあ、一応ローマ帝国の代理として、まあ、この王様に全40年任命されて、ヘロデがずっとその王を続けています。でそのヘロデ大王の生存中にイエスは、まあ、ベトレヘムかナザレか、そこは大ですけれども、イエスが誕生するということになります。でイエスが誕生しておそらく 3,4 年の経ってヘロデ大王が死ぬと思います。
ヘロデ大王が死んだ年代ははっきり分かる。これはリボクライス4年です。ですからイエスの生誕が多分リボクライスと6年から7年だということになります。でちょっとおかしいと思うかもしれませんけども、このもちろん西暦というのはイエスの誕生を紀元元年、西暦紀元元年として
6世紀にディオニシウスという人物が計算したんです。でディオニシウスという人物が一生懸命と計算しまして、でイエスの降誕、よしこれ紀元元年って決めてですやったんですけど、その人が数え間違えた。それで60年のズレがあるというわけです。でこれまあ誠になんていうかすごい勢いで地の歴史をやってしまいましたけれども、まあ、一応新約聖書を理解する上に重要なことをお話ししたと思います。今日は